の豊岡と申します。今市川さんのお話を聞いていて、まさに、正論中の正論だなという感じが持ちました。その理由はあくまでも日本人の作った社会のシステム、憲法、法律という枠の中における正論でありました。こと IU に関しては基本的に民族問題なわけです。そういった意味で先ほどのお話の中で、おそらく民族の自決権にだというような話かと思うんですが、やはり民族が民族としてきちんと自決して決めていくという視点を考えたとき、非常にアイヌの視点で考えることは実に簡単なことなんです。それは、不可能な話ですけど、この北海道から、日本人の皆さん方が裸同然で入植してきたわけですから、裸同然で帰っていただければ全ての問題は解決するわけなんです。でもそれはそういうわけにはいかないという中で、やはり民族の尊厳を感じながら解決していくには、私はちょっと今特別なアイデアを持ち合わせておりませんが、石川先生にちょっと何かいいアイデアがあれば一つお聞かせいただければと思います。
難しい質問なんですけれども、実際にはアメリカで勉強してきたこともあるので、アメリカの例を話しますけれども、アメリカでは先ほど言った最新式法が戦前にできて、戦後は一時ターミネーションといって、もうもはやインディアンも何もないと、同じ白人と同じなんだという政策が一時あったんですけれども、もう一回、70年代以降各地の自治区を認めていくという政策にまた変わっていって、でそれはもう政府としてガバメントとして認めているんですね。だから連邦政府は常に政府対政府という考えで交渉なり話し合いをいつもやってます。でそれはできると思ってます、日本でも。でそれは今も言いました、各地のコタンコタンをまず一つは復活させること、でちゃんと、そこにいる人たちが集まって、でそれは一人か二人になってしまったところは周辺と合併して少し大きくなったっていいと思うんですね。それはもちろんある人たちが決めることですけれども、でそこでじゃあ土地はどうするのかっていうと、アメリカではもうすでに白人のものが入植して所有権を得ている土地は返せとは言ってません。それも含めて自治区になるんです。だからそこにいる白人の人たちもそのインディアン政府の例えば課税権とかそれには従わなくちゃいけない、従う場合もある。それから、量ですね、鮭、アメリカも結構 西海岸の方行くと鮭が登るものですから、鮭の規制なんかもあるんですね。それはインディアン政府が決めたものに白人も従いなさいということになるんです。だから日本でも例えば裏幌を例にとれば、裏幌のかつてのあのアイヌコタンがあったのが4つか5つ合併したんであれば、そこで一つの自治体政府、自治政府を作って、でもちろんその中には白人も入って、白人じゃないごめんなさい、和人も入っています、所有地なのでね。だけどそこは政府としては自治区としてアイヌの人たちがまず基本的な自治政府を持っている、でそこで規則を作って、その規則に従ってもらうんですよということになると思います。
今のお話聞きながら、私かつてから民族が民族として生きられることは一体何なのかということをずっと考えてきたんですが、これ私のちょっとアイデアなんですが、これ弁護士の方がどうお考えなのか、ちょっとお伺いしたいんですが、その内容はですね、 私はアイヌがアイヌ地に来ていくためにはやっぱり民族の感性に生かされて生活できる空間、自治区と申しましょうか、それは必要だろうと、そのためにはどういう人だろうと、国民人だろうと、解放していただくと、それはあくまでも国家の視点を脅かさないような視点に立った、側面で考えたいと。で、その自治区が仮にできたならば、やっぱりお金が必要だと。で、私は、その先住民族の権利宣言に基づいた、ことで、素直にいけば非常に簡単なんですけど、そうは政府は動かないということで、例えばこんなアイデアはどうでしょうか。ご承知の通り、私たちの祖先は飼料採取、主に漁労のためです。例えば、北海道に開拓という大義名分のもと入植した以降、北海道の資源、まさにアイヌ民族の社権にしても森林資源、鉱物資源、魚介類、そういう資源を一度原価計算をして、過去に入植した以降のその自然の恵みを無秩序に、日本人の益にしていった、その原価計算して、それを、日本の法廷に訴えて保証しなさいというようなちょっとアイデアで金を、用意するのはとは、そういう、こう夢みたいな話なんですけど、本気だと考えたことがあるんですね。そういったその、主権を脅かさない、そしてまた、日本アイヌの精神の素晴らしさと和人の精神の素晴らしさを共有させて、新しい意味での北海道、新生北海道を作りたいというのが私のずっと夢なんですが、そういう原価計算をして、保証せよと、賠償せよというのがよく分かりませんが、その辺の考えについてはいかがでしょうか。
実際にアメリカでは賠償を認められてますから、だから夢も物語でも何でもないんです。日本政府がそれを一切無視しているからできないだけど、例えば、ね、こういうアメリカで面白いこういう例があるんですよ。スーインディアンっているんですよね。で、確かサウスノースカートだから、カナダに近いところにブラックマウンテンというすごくいい山があって、もともとそこはそのスーの自治区に入ってたんですね。で、ところがそこで金銀が発掘されることが分かったので、白人が入ろうとしたんですね。で、それを一切拒否した。で、スーにとってはそこは聖なる山っていうことなので、入れなかったんですね。で、連邦政府はそれ買いたいと、条約を結んで買いたいって言ったんですが、インディア側は拒否したと。それで何したかっていうと、戦争を仕掛けたんです。近隣隊をけしかけてね。で、戦争をけしかけて、大戦争になったんです。で、スーのシッティングブルーっていう有名な州長で、よくドラマなんかに出てくるんですけどね。その人が、リトルビッグホーンの戦いっていうところで、第7騎兵隊を打ち破ったっていう。だから、カスターって言いますか、カスター将軍を実は殺したんですよね。で、これは、第7騎兵隊っていうのは、もう僕らの年代は西部劇をしょっちゅう見てたので、有名な映画何本にもなってるんですが、そういう戦争をやって、一時、インディアンが勝ったんですが、その後、もっと多くの騎兵隊が来て結局負けてしまったっていうのがあって、その結果ブラックマンティも白人に取られちゃったんですね。連邦政府に取られちゃった。それを1970年代、70何年かちょっと忘れたんですが、判決でそれは違法だった、連邦政府側の違法行為があったっていうことで、当時のその買収っていうか、取ってしまった、まさに原価計算をして、それに100何十年の利息をつけて、多分年 5% ぐらいです、利息をつけて賠償させたっていう判決もあるぐらいです。で、その他いっぱい賠償については、賠償のための裁判所と賠償のための法律っていうのがアメリカではできていて、 いろんなケースが賠償させています。その中には、例えば勝手にインディアンの人たちが酒を取っていたのを、勝手に白人が したとかね、そういうケースもいっぱい入ってるんですよね。だから豊川さんが言ったことは夢物語でも何でもなくて、まさに日本政府がやる気になればできた。だから豊川さんがアメリカにいたら、うん、まさにその先頭に立ってできてたわけです。
それは先頭に立つかどうかは分かりませんけど、それはまあ昔からずっと考えてることで、石川さんの感想としてこれをその日本の法廷に、訴えた、訴訟を起こしたときに、可能性としては別に、ね、発言に責任は問わない可能性として、はい、面白いことだとは思うけれど、可能性として考え方はいかがでしょうか。
勝ち負けで言えば、まあ、当分負けるでしょうね。負けが続くと思います。日本の裁判所ってそういうとこだし、そもそも先住権、日本で鮭捕獲権、今日来てますね、鮭を取る権利があるっていう裁判すらまだ起こったことがないんですよね。僕はぜひこれやりたいとは思ってるんですけどね。だから そういう中で賠償って言っても、ま、裁判所はちんぷんかんぷんなので、もう認められないよっていう流れがずっと続きます。ただアメリカでワシントン州で鮭捕獲権を巡って争った人は50回逮捕されて51回目で鮭の権利が裁判所に認められたっていうんです。
必要な、責任の取らない。いや、実は私裁判官の初任者研修というのがあって、確かあの時6人ぐらいいたんですが、その裁判官成り立ての、まあ、社会勉強初任者研修の人たちに、ある共同通信という会社、彼らが訪れた時、そこの編集長がちょうどいい状況で俺たちが話すのに、豊川君ちょっと話してくれないかと言って今のお話したんですね。もしあなた方が裁判当時ね、初任者研修ですから、いずれ裁判官になって、このような訴訟が起きた時にはね、今のように発言に責任を持たなくてもいいけど、あなた方だったらどういう判決を下すでしょうかってお尋ねしたら、2人は、ダメでしょう、4人は私だったら過信します、認めるでしょうという、まあ、リップサービスにしても、若いという感性はこういうことなのかなと。だから私は今の日本の現状の倫理観とか価値観ということをベースにした石川さんの発言が正しいと思うんですが、やはり、そういう一つの日本と同じ土俵でものを考えて、同じ価値観で考えていけば、それは確かに不可能なことかもわかりませんけれど、やはり人間の意識というのは進化しているものですからね、価値観は変化しているし、時代の流れの中で私はそういったことを同胞に話をかけて、団結していく必要があるなとは考えてはいるんですけども、いずれお世話になるかどうかは分かりませんけれど、まあ、もしそういうことがあったら一つ、ご支援いただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。他にいかがでしょうか。このあたりもうちょっと教えてほしいとかですね、ご意見でも。
誰もいなかったらもし大事なことなんで、
はい、誰もいないようなので、骨のことで、実は私は、まあ、94歳のおばあさんに育てられて、今もう70に、本当手が届く年なんですが、そしてアイヌ のカムイヌミとかいろんな、まあ、祭祀をやったりいろんなことで多少は自分たちの祖先のことを勉強しております。によってこの骨の扱いのことなんですが、今例えば納骨堂に納めるとか、いろんな、方法、まさに現代に生きている私たちの仲間は和人の倫理観、価値観をもう刷り込みのように、されているので、気がついたら和人のような仕方をしているんですね。ところがこの骨というのは、ああいうのは墓参りしないんです。その大きな理由は、神の国へ行ってまたこの世に戻ってくるということは、がその死生観の中にあるんです。そういった意味で、骨が土に帰った時にこの世に戻ってくると、つまり生と死を繰り返している未来永劫の循環思想なんです。によって、 納骨堂に納めておくということはいかがなのか、あくまでもこれは、土に返すべきだと。だから象徴空間の中に触れて慰霊をするということもいかがなものかと私は思っているんです。そういった意味で佐島さん、清水さん、できるならばこれは、どういう形で、その慰霊するか分かりませんけれど、そこの土地から持ち去られたものは、家族が見つかる、先ほど言ってる市川さんが言った人が見つからなくても、裏幌から掘られたものは、持ち去られたものは裏幌に返していただいて、そこそこの 墓じゃなくて土に返すと。それで、きちんとイチャルパ、先祖の供養をするということが私は、本当の精神だと思うんです。つまり私たち現在に生きている人間の価値観で骨の扱いをするんじゃなくて、そうせ骨がどういうふうにしてもらいたいのかということを私は真剣に考えるべきだと思います。本来であれば、墓参りもしない、そしてこの世に戻ってくるという思想哲学がありますから、できるならば土に返して、先生、皆さん仲間で1年に1回イチャルパをする、つまり先祖供養するということが一番望ましいと思いますので、佐島さんと清水さんに私の方からご提案申し上げます。終わります。
はい、ありがとうございました。ご提案ということでよろしいですかね。いかがでしょうか。はい、
その当時としてはその莫大なお金を生み出していた。それがまあ分散の処置でした。その経緯も、聞いてはみたんですけど、今現在ですね、その水産庁がやっているこういった定置漁業、それから川の再生産、稚魚の生産事業、こういった中で私たちは改めて先住民の権利として漁業できるというのはどういうことなのか、僕は世界国連先住民の権利宣言から考えていたんですけども、今日の話を聞いてて歴史的な経緯からそれはできるんだ、以前に市川先生にこの言葉を聞いて何言ってんだろうと思ったんですけども、今日聞いて本当にあそうなんだろうなと言いました。ただ現実に可能性としてね、ちょっと一言をアドバイス。
一人の酒を取りたい青年が、ね、来てますからね。何を見てる。酒を取る権利、権限っていうのは、もう平安の前から、だから。そもそも北海道にアイヌの人たちがいた時から、だからそれは俗情もさらにその前札ももっと遡ってもいいんですよ、その時から連綿と続いてきた権限なんですよ。でじゃあ誰が権利を持ってるのか、これはその各地各地のコタンの人たちが自分の狩猟権として持っていったコタンという集団の人たち、集団の権限なんですね。これを先住権って言うんですけれども、で、先住権をアイヌの人たちは持ってるかって言えば、当然持ってるんです。なぜなら、条約を結んで日本政府に売ってないから。わかります？日本政府が勝手に鮭は取る権利がないよっていう和人の開拓使が決めただけのことだから、その江戸時代までずっと認められていた、いわば国家としての存在を前提に明治以降の日本政府は交渉していないから違法なんですよ。だから今もコタンの権限として持ってるんです。でそのコタンがね、先ほど言ったように、あるいは国大なんかも国なんかも根拠にするようにないじゃないか、平気で言うわけですね。いやないっつっても昔のように裁判はやっていない。だけどその子孫がもう一度作り直せばそれは認められるわけですよ。あるいは昔のコタンの構成員の子孫は依然昔のコタンが持っていた権限を引き継いで個人としても権利を持ってますよっていう考えも成り立つんですよね。そうすると依然アイヌの人たちは酒を取る権利を持っている。ただし例えば裏幌の佐島さんが道南に行って酒を取る権利あるかって言えば、これは大昔だってないはずですよね。それはもうコタン間の戦争になりかねない事態ですから。だからそういう意味でどこで鮭を取る権利があるのかっていうのはおのずと決まっていくわけですけれども、しかし鮭を取る権利自体は依然持ってるんですよね。で、アメリカではこういう例があるんですね。さっき言った判決でどういうことかというと、その白人に条約を結んで売り渡した土地があったんです。でそこで依然鮭を取る権利を持ってるかどうかっていうのが争われて、条約上白人と同じ権利を持つって書いてあったんですね。白人に売り渡した土地についても鮭の捕獲は白人と同じ権利を持つ。でそれを根拠にワシントン州は白人と同じ法律に従わないといけないから許可なく ね、州の許可なく鮭を取ったら違法だっつって50回逮捕されたんです。だけどあのアメリカの連邦最高裁まで行ったんですが、何て言ったかっていうと、白人と同じ権利を持つというのは漁獲高について 50%50% という意味だ。鮭を取る権利は依然そこにあるから許可なんか得る必要はないんだっていう判決なんです。でそれはなぜかっていうと、その条約を結んだとしたって、ね、一方ではあの白人側は法律の専門家が来るわけですよ。それこそ弁護士が騎兵隊と一緒に来て交渉するわけでしょ。そしたら法律、ね、白人の法律にほとんど触れたことのないインディアンが正確に物事を理解するはずはない。でしかも鮭っていうのは生活の糧となる食料なんだから、それを簡単に白人側に売り渡すはずはありえないとすれば、鮭を取る権利を依然失ってはいないんだ。だけど白人と同じ権利っていうふうに納得したのは、白人にも半分だけは取る権利を認めたりすぎない。これはアメリカの連邦最高裁まで行った判決の中身なんですよね。1970年代です。今からもう40年以上前なんです。日本でそれは当然日本でも当てはまることなんです。しかも日本では条約を結んで売り渡していないでしょ。ってことは 100% 取る権利があるんです。じゃあ次に鮭を取る権利があるといって、どこまでじゃあ鮭を例えば孵化したり、あるいは養殖場から流れてくる、あるいは遡って鮭を取る権利があるのか。これもアメリカでどうなってるかっていうと、野生の鮭が孵化した養殖の鮭か、養殖っていうかその放流した鮭か区別つかない、つかない以上はどれ取ってもいい。つまりいくら漁協が一生懸命放流事業をやって、それは俺たちのもんだと。で和人に対してはそうですよね。だから独占的な権利を漁組は持ってるわけだけれども、だけどアイヌ対アイヌとの関係ではそんな主張はできるはずない。鮭、残る鮭を取る権利は持ってるんだから、その時に放流した鮭か野生の鮭か区別できないんだから、何匹でも取ることができる。さらにアイヌの人たちが取った鮭を今度は自分たちで孵化したい、孵化事業したい、それも自分たちの創意工夫としてできるわけです。自主決定権を持ってる、その集団として決めていけばいいだけですね。だから新しい機械を入れて取ってもいいですよ。アメリカではだからもう最新式の機械でインディアンたちで鮭取ったりしてますよね。で、まあそういうことなんです。だから佐島さんの今の答えとしては、佐島さんたちが昔、先祖の昔鮭を取っていれば、以前皆さんが鮭を取る権利が、それは川に登って今違法だとされているけれども、川に登る鮭 100% 取る権利を持っている。今条例で知事の許可が必要ですよね。で知事の許可を得るときには 文化的で伝統的文化を承継するためっていうわけのわかんない条項がついていて、自分たちの経済活動のためっては認められないことになってるんですよ。だから許可なく鮭を取ることができるっていうことを、どうとかね、国相手に裁判を起こして確認すればいいわけですよね。だから最初のうちは連戦連敗です。でもいつかはというふうに気がします。答えなくなります。
いかがでしょうか。よろしいですか。
国の政策で地域が進んでいくのか、地域が動き出していって国を動かすのか、どっちなんでしょうか。
アイヌの政策の問題でしょ。 あの今まで国が先頭を切っていいことをやったっていう例は僕の記憶の中にないんです。国先頭を切ると悪いことばっかりやってるから、あの例えば公害事件なんかありましたよね、70年代あれは何もやらなかったんです国は。で住民運動が各地各地で広がって、でその悲惨さがね全国民の世論になって、やっと国が動いて1970年代に公害防止法とかね、あ公害基本法かというのができたり、それから環境省ができて、汚染物質は何々というのがだんだん調べられる。だから僕はまず最初国を動かすのは国民だというふうに思ってます。で国民が動くにはまずは一人一人が声を上げて市民運動を起こすこと、でその運動の中にの一つとして裁判もあるだろうというふうに思う。だから裁判一つだけじゃないし、運動一本だけじゃないし、両方やらないといけないんだろうな。そういう意味で今原発の裁判とかねやってますけれども、やっぱりまずは戦うことから始まるんじゃないか。あちなみにね、あのよく何々県があるとかないとか言うでしょ、あれ日本的発想なんですよね。そもそも権利っていうのは戦って勝ち取ったものが権利なんですよ。日本では何々県があるからそれを守れとかね、でも環境権があるから守れとかね、憲法9条があるから平和を守れとかね言うでしょ。逆転するんですよね。あの例えば9条がなければ、じゃ あの何でもいいのかって話になっちゃうでしょ。冗談だよ。平和運動ってのがまずあって、平和を守れ、その結果できたのが9条だ。そういうふうに考えていかないと、守るべきものはやっぱり自分たちの平和運動。同じように環境を守れって言った時、守んなくちゃいけないのは環境権があるから守られるべきだじゃなくて、環境を、守らなくちゃいけないという運動と世論とか戦いがあって、でいろんな法律で勝ち取れたらそれが環境権って後から名付けてもいいよね。そういうものなんですよ。あの弁護士の僕が言うのは変な話なんですが、それが本来の権利っていうものの考え方なんです。だからとにかくアイヌの人たちの先住権っていう戦いがない限りは出てこない話だと僕は思います。
時間も押してきております。最後になりますが、あの共同代表のお一人である友平さんが来られていますので、最後にどうぞ。
あどうも、あの遅れてきまして申し訳ありませんが、今あの論議を聞きながら思ったんですけれども、私たちはねどうもやっぱりあの国家とか国とかいうものが永遠の昔からあの続いていて、我々はそれに組織され、その構成のメンバーだというふうに信じつつ信じ込まされてきた歴史があるんじゃないかなというふうに思うんですね。で今私たちが日本国とか国家って言ってるのは、明治に初めて出来上がった国民国家というふうに呼ばれるものですよね。国民というものが存在して、その国民によってその例えば大和民族というかどうか分かりませんけど、そういうものがあって、戦前はもちろん朝鮮とかですね、植民地化していたわけですから多民族国家だったんですけども、戦後は何かね、対中民族国家だなんていう人たちが現れたりして、アイヌ民族を無視したりすることを平気で口にする輩もいますけれども、もともと国家というものは何も永遠不変のものではなくて、しかしそれには何かこう、偉いとんでもない偉い人がいたりして、何千年も昔から、神を昔から我々の上にいてくださるんだみたいなことを信じ込まされていた時代もあったと思いますけれども、 我々はしかしなかなかその呪縛から抜けられないでいるなという気がします。そういう意味では僕らはやはりいかにその国家というものの存在を自分たちの心の中でもちゃんとこう相対化していくというか、あるいは、市民とか民族とか少数民族先住民族が自分たちの権利をきっちり主張したり、そのことを具体的に表現していくことによって国家が国家としての、そういうあたかも絶対に我々の上にのしかかってきているものであるかのごときものが我々の幻想として振り払われていく必要があるんじゃないか。だってこの間イギリスだってやりましたでしょ。スコットランドだったら独立し損なったけど大方やりかけたじゃないですか。あんなことが起きるんですね。で、それは僕はとても面白いことだというふうに思いますし、ヨーロッパではすでに EU というものができて国家の壁さえもほとんど見えなくなる事態が生まれていると思います。まあ、いろんな問題がいっぱいはらんでるけども、東アジアってなかなかこの国家の壁を崩せないというかね、逆に国家というものがあたかも我々の自身を守り、我々をこう、そのメンバーとして固定化されていくことを当たり前のように強調しながら、島を守るだろう、国を守るだろう、人々を守るだろうってなことを言って、もっぺん武力を振るっても構わないみたいな話になりつつあるところがあると思いますね。ここを超えていくのは私たち共通のテーマで願いじゃないかというふうに僕は思っています。私は宗教者ですから宗教的な視点からそこを超えていきたいというふうに思いますけれども、先住民族であるアイヌの方たちが自らの先住権を主張なさって国家を超えていく歩みを始められるとすれば、私たちにとってはそれは、それは和人にとってもそれは大きな希望だというふうに私は感じます。もしそういう歩みを始めてくださるならば、私もその、和人ですけれども、可能なら許されるなら一緒にその歩みを共にさせていただきたいし、国家という呪縛を超えて、自立していく私たちが育っていくような、そういう歩みを我々はもう現実に展望する、そういうことが求められているし、そのことなしにはもう私たちは今の事態を解決根本的にできないんじゃないかというふうにさえ感じているところがあります。どっちかというと、まあもう一遍戦争しても構わないみたいな権力がひたすら威張ってるような事態を作ることを頑張ってる人たちもいるわけですから、その人々との対立戦いというものは、私もまあある意味で国家を超えるのは朝鮮や韓国や中国の民衆市民の人々と私たちがどうつながっていくかということが一つテーマだというふうに思っていますけれども、日本の先住民族であるアイヌがこの問題に立ち上がってくださることは私たちにとってはとてつもない希望だ、それが願いだというふうに私は感じているものです。いらんことをしゃべりましたが、ね、失礼しました。ど
うも、はい、ありがとうございました。3時から、長い時間、皆さんはお忙しい中お集まりいただきまして、このように、会を進めることができましたこと本当にありがとうございます。
はい、すいません、マイク持ちだけど一言、先ほど来いっぱい学習を勉強したわけですけどね、まあ、石川さんをはじめ、先生や佐々木さんからのご提言等がありましてね、私は常々思ってますけど、案として古来持っている先祖が古来から持っていた主権ですね、それなんていうか先住権というかどうかわからないんですけどね、主権を主張するということはなぜあれはしないのかということをずっと私言ってるんですよ。で、これはもちろんあのだけで主権を主張してなんだよと、なんかどっかの怪しい団体みたいに思われると嫌ですけどね、これ主権をもう和人という言葉がいいのかどうかわかりませんけど、ご理解いただいた上で応援していただくということでの、今、どの平代表、京都代表の発言もあったようにね、あの人の主権を主張して、勝ち得ることをきちっと持っていかなかったら、市川先生がおっしゃったようなことが実現しないんじゃないかって、私は思ってます。 というので私も先に近いかなと思ってますんで、団結していきたいなということを私以上です。
はい、ありがとうございました。これで本当に終わります、はい、長い間ありがとうございました。アイヌ民族の権利回復の戦いなんだと、この裁判はですね、まさに権利回復の戦いなんだということを共通理解として持ったのではないかと思います。まだまだ裁判は続いております。どうぞ皆さん覚えていただきたいと思います。ホームページやあるいは、今日お配りした、ニュースレターなど常に情報を発信させていただいていますので、どうぞご覧いただきながら共に戦っていただければというふうに願っております。今日はこれで終了させていただきます。外はもう暗くなっておりますので、どうぞ足元気をつけてお帰りください。ありがとうございました。